休憩前に引き続き尋問を再開いたします。石坂地方院、
それでは、それに1点だけお伺いしたいと思います。先ほど、服部委員の尋問の中で、時系列的に、お伺いいたしました中で、ホテルでの軍事作業を除いては、最初から、いわゆる割り勘で、飲食をやっていただいていれば、いわゆる素敵な打ち合わせ、懇談に類するものと思います。で、そういう意味では、私たちの感覚から言いますと、この支払いは、自分が飲食をしたのであるので、いくらかかったのかな、いくら払わなければならないのかなという、それが通常と思いますけれども、そういう意味で先ほど最後の木下委員の質問で、通常に自己負担するものだが支払いが伸びてしまったというご証言でした。それで、松橋証人はそうしますと、ご自分が参加しながら、ご自分の飲食費を支払いにならない、そういう会合に、配慮を重ねてご出席された中で、その支払いの請求が後からあると、あった時に払おうと、そういうことだったんでしょうか。そのことだけお伺いしたいと思います。
松林さん。
これの件についてはですね、平成15年の5月30日が始めで、8月の28日、まで、かなり3ヶ月の間にですね、短期間の間で、いろんな会合が持たれたということで、これについてはですね、いずれ当然、私の方にも請求が来るということを、私は予想していたところでございます。
石坂委
員。お忙しかったとは思いますが、長期にわたってお支払いされない、あの時も払っていないなという事実に対し、どこかの時点で、はっきり何月とお分かりにならなければ、大体でも結構ですが、それはどうなっているのかとか、どこへ払うのかとか、そういう問い合わせはされた事実はあるのでしょうか。
松田市
長、そういう問い合わせは、いたしておりませんでした。
いただき、はい。柳田委員。
ご苦労様でございます。2003年平成15年8月7日、長野市内の火災ライフにおいての会合についてお聞きしたいと思います。当初、百条委員会に出された資料では、この部分に関して、訂正が出されているわけですけれども、訂正されたこの業務に関して、経線局長として関わりをお持ちになっていらっしゃるんですか。
松林さん、
ちょっと確認させていただきたいと思うんですが、8月7日のその訂正というのはどの部分でございますでしょうか。
柳田委員、
民間人の人数の部分です。
松林さん、
これにつきましてはですね、すでにそちらの方に提出させていただいております、資料で言いますと、番号で言いますと、提出だって8月3日1の32という、提出がございます。これの方の8月7日のところ2ページ目になりますけれども、ご覧いただきたいと思いますが、ここの、民間人4名が、正しいということでございまして、もう一つの、8月12日に出させていただいた13の1の方が、これはこちらの方の、記載ミスだったということです。
柳田委員、
記載ミスということを、経線局長として認識されていたということですか。
松田社員、
これが私が認識をしたのがですね、今度改めて、そちらの方からですね、請求がございました。10月3日請求分の記録の中で、もう一度の精査する中で、発見をしたということです。
柳田委員、
発見をしたというのは、松林証人が発見をしたんですか。
松林証人、
私が発見をいたしましたが、 その頃、突入していったときにですね、明らかに、4と3と筋が異なっていたということです。
ないだに。
その中で、この民間人がどなたであったかということは、松川首相には証拠がないということでございますけれども、現状はどなたが参加していたかはわかるでしょうか。
松川首相に。
これにつきましては、先ほど服部委員のところでお答えしたとおりでござい
ます。柳田委
員。記憶がないにもかかわらずですね、人数だけ変更が可能であるということを、わかりやすく説明してください。
松田
さん。これ出席者が全部8人ということでございましたので、そこから、はっきり出席をされているという方を、除いたものが、4名だったということで、これこの書類を作成した部署も、これは、転記ミスだったということでございます。
柳田委員。
当初、この、尋問の時にですね、松林首相に最初7名とお話になられていますけれども、8名の訂正って考えてよろしいですか。
松林首
相に。ごめんなさい。8月7日は、8名でございます。
柳田委員。
すいません。ちょっと、整理させていただいて、その部分だけ聞かせたんですけども、この8人であるという認識は、いつ持った、いつ認識ができたんでしょうか、松林さんには。
松林さんに。
これはですね、先ほど申し上げました、委員会の方にも出させていただいた資料の、デッシュ1、1の32の、これを作成したのはですね、平成17年の3月24日ということで、これを、まあ、もともとこの元となるのは先ほど申し上げました、岡部メモをもとにですね、我々の方で精査をさせていただいた中で、それぞれの会合ごとに、廃止、それから出席者を、まあ、割り出していったと、こういうことでございます。
柳田委員。
ということは、書き留めでこれを送られていらっしゃいますけれども、ご自身のですね、金額を、あれですね、やっていらっしゃいますけれども、この際には8人という認識であったということでいいでしょうか。
松林さん。
はい。8人というのは、この3月24日のこれ作成した時に8人という認識がございましたので、それに基づいてですね、先ほど申し上げました、69,704 を8人で割った、8,713円を、返却させていただいたと。
柳田に、
松田氏総理のですね、いずれ、請求が来るであろうと思って認識してですね、まあ、ただ、そういうことの自分での自発的な動きはされなかったとあります。しかし、実際に、指摘されてから常に後手後手にですね、回られるんですけれども、自分自身で、最初のものが出たときにですね、他にはないのかと、自分自身が気を使わしていない飲食について、自分は指摘しなければ、支払わなければならない会合というのは他にもあったわけなんですが、そういうものに関して精査をする、それに対して問い合わせをするという行為は行わなかったんですか。
松林さんに。
問い合わせ等についてはですね、もともと、この、会合についてですね、私は、メモ等を残しておりませんでございましたので、それぞれ、どの日にどういった会合を持たれたかというのは、定かではなかったということもございまして、これについては、問い合わせをしていなかったということでございます。
柳田委員。はい。倉田委
員。ご苦労様でございます。最初にですね、先ほど、服部委員が、尋問をいたしました。2005年の2月25、27、29日、長野市内のホテルサンルートの尋問に対して、このホテルで誰が支払ったのかという、尋問に対して、松田商人は、知事の方で支払ったと、とお答えをいただきましたけれども、この知事の方で支払ったというのは、言ってみれば知事本人なのか、知事後援会なのかということは、 どういう認識をされた上で先ほど答弁されたのか、もう一回お願いいたします。
松林さん、
そこの点はですね、知事本人か、それ以外の支払いかということについては、定かではないということでございます。
倉田委
員、それでは私は先ほどの発言を聞いておりまして、知事の方で払ったという認識をされたんじゃないかなという思いがちょっとしましたけれども、ちょっとこれ先ほど服部委員が尋問した際にですね、5月31日の日に、松山市町民から田中知事や野党さん宛てのメールがございますので、ぜひこれ本人にちょっと見ていただきたいと思いますが、はい、よろしいですか。
本人に見てもらってください。じゃあ、
はいはい、
倉田委
員、これは松林証人が田中野草様宛てに送ったメールですね。
松林証人、
はい、これはフロン松林から、田中知事宛てに、出されているものでございますので、おそらく、私がちょっとまだ全部見てございませんが、私が出したものと思われます。
先ほども服部委員が尋問の中で、その一番田中野草様の下に昨夜はご馳走になりましたという文言があります。で、これはやっぱり今証人が自ら出したものだというふうに認知された上で言うとですね、このことは一体、私はどういうふうに理解するかと言いますと、昨日5月30日の夜、最初の火災ライフで、行われた会合、このことに対して言ってみれば、田中知事に、お礼の言ってみればご挨拶ではないかと、こういう認識をするんですけれども、松林証人の認識はどうでしょうか。
松林証人、
これのものはですね、当然これ30日、前日の30日は知事もご出席になさっていらっしゃいますので、これについて、これはありがとうございましたという意味の一般的な本例の私は意味で書かせていただいたというふうに、今この文章を見てですね、認識をしていると思います。
この昨夜ご馳走になりましたという文言はですね、基本的に田中知事がですね、支払ったという前提の中で初めてご馳走様でしたということが出てくるんだけれども、そういう認識ではございませんか。
松林さんに、
そういう認識ではございませんで、これについては先ほど申し上げました通り、いずれ私の請求が回ってきてですね、これについては割り勘で支払うと、こういう認識のもとでおりましたので、これはあくまで、この時の一番の、知事がこの中では一番の上司に当たりますので、これ上司に対しての一つの御礼の挨拶と、こういう認識で私はこの文章を書いたということです。
これ以上は疑問いたしません。ただ基本的なところだけあと気をつけますと、今回削除委員会でですね、出された記録や証言を見ますとですね、改めて思いますことは、各種開催されてきました会合のですね、公費負担、改正による個人負担、そしてあるいは改正での県職員は自己負担、それから知事公演の負担と、その時々の会合によって世代が違うわけなんですけれども、何をもってその判断をされてきたのか、証人がわかる範囲で、言ってみれば、説明をいただきたいと思います。
松林証人、
ご質問の趣旨をもう一度確認させていただきますが、それぞれこの、資料の平成16年の9月29日のこの資料を基づいて、ご質問ということで理解してよろしいでしょうか。はい。これについてはですね、経営戦略部の秘書候補チームで、それぞれ 会合の累計列を行っておるわけでございますが、このクロスというのは要するに公費で、やる場合にはこれ当然相手方のお名前もこれは公開になります。そういうことでですね、その相手方のこれは使って、まあ、了解そういったものを前提に公費というものは使われていたということと、それから、会員等での、まあ、弁当のようなもの、まあ、こういった、もの、それから、あと、まあ、ここは、使った公費で、出るものは先ほど申し上げましたような基準で、支払われて、いたというふうに、私は、認識しております。
そうするとですね、まあ、相手先の名前が出るもの等は、公費で支払ったと。あるいは、改正による個人負担も、まあ、ある意味では明確になるわけですけれども、その点では、相手側に知られたくない、相手側が知られたくない、あるいは、全体的に知られたくないものを、後援会費用負担で払ったと。こういう理解でよろしいですか。
松林さんに。
これはですね、まあ、公費で支払うってことは、当然これは、それなりの、まあ、公益性と言いますか、そういったものが、当然要求されるわけでございまして、当然その、そういったものを公費で支払った場合に結果としてですね、相手方の名前も公開されるということでございますので、まあ、それは相手方の方で、こちらがいくらの公費で、支払うべきものであるというふうにした場合でもですね、まあ、相手方がそういうものを望まなければ、まあ、これは割り勘というような形、公費以外の形での費用負担になるというふうに考えております。
加藤君、それではあと2点だけお伺いしますけれども、一つはですね、まあ、承認をお伺いしますけれども、過去において私も総務委員会の時もそうだったんですけれども、他には一切これ以上ないと、この飲食を伴う、会合に参加することはないというふうに、承認もおっしゃってまいりましたけれども、今後、新たなこうした事例は他にもうないということで、確認してよろしいですか。
松林さん、
ですね、まあ、これもそれぞれ、記憶の中でいろいろ調査をしたりですね、それから、いろんな、我々が失念していた中で、出てきたものが後から、出てまいりましたので、まあ、その時点においてはですね、おそらくこれが、最後であろうというふうに、まあ、認識してたのは、ございました。で、まあ、今の時点においてですね、これについて、他にないのかということについてはですね、まあ、私もメモを取ってあればですね、それぞれ、チェックができるわけでございますが、100% ですね、もうこれ以外に、ありえないということはですね、断言はちょっとできませんけれども、おそらく、まあ、私の記憶している中では、これが、すべてではなかろうかと。こういうことです。
現段階ではこれがすべてではなかろうかと。こういう判断でよろしいですね。
松林さん。
現段階では、私の記憶では、そういうことだというふうに認識しております。
はい。それでは最後でございますけど、平成17年6月15日の日にですね、このホテル問題に対しまして、長野県としての見解というのが出されております。公職選挙法199条の5の第1項においてという運動で、これは確か総務委員会の席で出されたというふうに、認識しておりますけれども、これは改めて確認しますけれども、あの時の長野県の見解として、6月15日に出された見解は、県の公式見解、こういう理解でよろしいですね。
松林さん、
6月15日の、文書ってのはちょっとできれば具体的にお示しいただければなと思います。
とは関係ないです。
松林さん、
これについては、総務委員会で、施工法の方から出させていただいた文書でございます。それから、田中知事の名前で、委員会に提出させていただきましたので、ご覧の長野県の見解として、考えてよろしいと思います。
倉田委
員、この見解を、公式見解として発表、いわゆる、発表するにあたって、公式見解するにあたって、まずは弁護士に法的な側面を相談されましたか。
松田氏に。
ちょっと具体的にですね、私は松田さんにこの件について、確認を取ったかどうかはちょっと記憶ございません。
福田さん、
以上で質問を終わります。
他にございますか。以上で松林健二証人に対する尋問は終了いたしました。松林健二証人におかれましてはお忙しい中お越しいただき誠にありがとうございます。ご退席されて結構でございます。ありがとうございました。引き続き尋問を開始いたします。次に元県経営戦略局政策促進チームリーダー宮津正則さんから証言を求めます。なお証人の先生および証言中のカメラによる撮影については、証人の広報からお願いをいたします。報道の皆様に、即断のご配慮をお願いし、以上申し上げましたように、証人の撮影にあたっては、背中広報からのみとしていただくよう、改めてお願いする次第であります。これより、証人宮津正則さんの入室を求めます。宮津正則証人におかれましてはお忙しい中にもかかわらず再度本委員会のためにご出席をいただきまして誠にありがとうございます。本委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。調査のためにご協力くださるようお願いする次第であります。証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問につきましては地方自治法第100条の規定があり、またこれに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が順用されることとなっております。これにより証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合においてはこれを拒むことができることとなっております。すなわち証言が証人または証人の配偶者、四親等への愛の結録、三親等外の親族もしくは証人とこれらの親族関係にあったもの、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招く恐れのある事項に関するとき、これらの者の名誉を害すべきこと、べきとき、害すべき事項に関するとき、および医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、交渉人、宗教、祈祷、もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者がその職務上知った事実であって黙秘するすべき者について尋問を受けるとき、および事実または 職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨、お申し出をお願いいたします。それ以外は証言を拒むことができません。もしこれらの正当な理由がなくして、証言を拒んだときは、6ヶ月以下の禁錮、または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合は、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、もしくは、証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に、著しい利害関係がある事項につき、尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が、虚偽の陳述をしたときは、3ヶ月以上、5年以下の禁錮に処せられることとなっております。一応以上のことをご承知になっておいていただきたいと思います。それでは、法律の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。傍聴人及び報道関係者も含め、全員のご起立をお願いいたします。2月、正則証人、宣誓書の朗読をお願いいたします。
宣誓書。上申に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成17年10月14日、宮下さん。
ありがとうございます。ご着席ください。これより、証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、また発言の際には、その都度、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。なお、こちらから尋問をしているときは、着席のままで結構でありますが、お答えの際は、起立して発言を願います。これより、宮津正則証人から証言を求めます。最初に、委員長から所要の事項をお尋ね、いたします。引き続いて、竹内委員から尋問させていただき、その後、各委員から補充尋問を行うことにしております。まず、私の方から、お尋ねいたします。あなたは、宮津正則さんですか？
違いません。
現在の役職名、生年月日をお述べください。
現在はですね、長野県企画局、製作所が課長を務めております。生年月日はですね、昭和37年、1962年3月16日です。
私からの尋問は以上であります。次に、竹内委員から尋問させていただきます。竹内委員。
ご苦労様です。これまでの総務委員会、あるいは今回提出されました記録文書、そして、私も調査によりまして、明らかになった事柄につきまして、時系列的に、尋問してまいりますので、その都度お答えをいただきたいというふうに思います。まず2003年5月30日に、これ平成15年ですけれども、長野市の火災ライフで行われた会合に、の件ですが、この会合に、出席されましたか？
役所に。
はじめにすいません、このことは今日、話しとろうと思うんですけども、これ、すぐ話す前にですね、これは別に、私契約弁護士に話すわけでも、経済ネットかかったわけではありません。その点も含めて。今のお話というのはですね、実は私は、私の認識でですね、公務に属さない部分だと思っています。県の事務に属さない部分だと思っています。で、一方ですね、この委員会というのは、県の事務に関することを調べる委員会だと思って、今日参っております。で、実はですね、そこのところに私もですね、今日これをお話する前に、ぜひ確認したかったのは、この県の事務に関することを調べている委員会においてですね、その、県の事務に関しない公務内のことをですね、聞かれた際に、私自身どのように答えしたらいいのか、つまり、これ先ほど話したけども、いろんな方にこれ、関わってくる話だと思ってるんですけどもね、その中身がその県の事務に関わらないことだと思ってるんです。それについてですね、その県の事務に関わることを調べている委員会から問われた場合にですね、どのようにちょっと答えしたいのか、もしこれ、見解をもしあるならばですね、お聞かせいただいてからですね、今の部分をお答えするんですけども、
安証人のただいまの発言についてでありますが、事実を私どもは解明するのみでございますので、事実関係についてのみ、自分の知り得る限りのことを簡潔にお答えいただければ結構だと思っております。よろしくございますか。はい、安証人。
ちょっと5月30日という日付に関してはですね、今私の手元で確認できませんけれども、サザライフという名前ではなくてですね、多分ちょっと違った名前の店だったと思いますけども、そこに、知事が、主催する会にあってですね、出席したことはあります。
サザイフ。
サザライフというのは、会社名で、実際はマルというお店だと思いますけれども、それで今、知事、の会合ってことですけども、誰に呼ばれて、出席されましたか。
いや、それはね、
これは田中康夫知事だと思います。
竹内知事。
どういう形で、知事に呼ばれましたでしょう。
いや、それはね、
多分ですね、当時私、警察の時にいましたんでですね、口頭で、と思います。
竹内知事。
当時の約束は、県の約束ですね。は何でしたか。
役所に。
経営戦略局の、多分これ政策チームですね。政策チームの職員だと思います。
竹内議員。
この会合の目的ですね。は何で行われたのでしょうか。
役所に。
ですね、私の理解する範囲ではですね、知事から特に何がするって言われてなかったと思いますのでですね、私の理解する範囲ではですね、その県、田中知事がですね、その時何がいたかというのをよく、覚えてないですけど、要するに、知事の方から、当時、その後に協力された方々とですね、いろんなその、様々なことを、話し合いたい、話し合いたいというか、その、意見を聞きたいですね、知事自身の意見も、そこで意見交換したいという趣旨だと思います。
竹内知事。
この会合はですね、アルコールを伴う飲食があったんでしょうか。
リアクションに。
はい、あったと思います。
竹内議員。
他にですね、当日出席された方を具体的に。
リアクションに。
5月30日という日付のものがですね、どういったものだったか、ちょっとですね、つまみだかに今、記憶を思い出せないんですけど、思い出せないんですね、私以外の方がどなただったか、ちょっとすぐに答えられません。
田口議
員。県の方から提出されました記録によりますと、当日、田中知事、佐山、新原百局長、岡部博之町づくり支援室長、松林健治情報政策課長と宮津さん、あと民間人一人と、こういうことになってますけども、いかがでしょう。
宮津さん。
私の認識としてはですね、多分それで間違いないと思います。
あるき。
このうち民間人一人というのは記憶にございませんでしょうか。
宮津さん。
その部分が実は先ほど私が始めた話でございましてね。つまり、これ要するに、私自身の認識は県の事務について、県の事務ということになかったと思ってますので、そこは私、その答えすべきでないかなと思ってるんですけども、それは間違ってますかね。
一連の、今回は後援会の、いわゆる知事後援会の費用負担の問題になっておりますが、一連の経緯の中で、これを時系列に並べてますとですね、例えば下水道に対する働きかけとかですね、いろんな課題が、関わってくるということになるわけです。それと私どもとして、その真実を、正していくにはですね、基本的にじゃあ、例えばなんですけども、そこのところに、知事後援会の幹部がですね、いたかとかですね、そういうことも関係してきますし、あるいは他の方がいた場合でも、実質的にその県政の舞台というものがですね、どういうところで決まっていたのかということにも関連してくると、こういうことでございますので、ご理解いただきたいと思います。
いや、
し
かに、
明らかにですね、その、県後援会の幹部、私知っているのは、このお一人ですけども、その方ではありません。
ある日、
はい。
それからですね、支払いについてはですね、誰が行ったのか。
リアクション。
実はですね、私自身はしていません。で、事実ですけども、当時のですね、その私の認識では、後から送られてくるというふうに思っておりました。
カルチン。
それでですね、まあ、他にも関連してくるわけですけれども、他の、これから帰国します会合の件も関連してくるわけですけれども、まあ、言ってみれば、払うときにですね、まあ、通常で行きますと、まあ、社会常識的にはですね、会計のときには、まあ、今日は割り勘であるとかですね、明日また請求するからとかですね、こいつ請求するか今日は私も持ちますよという会話が当然、その場面場面であると思うんですけども、どんな状況なのか、覚えございましょうか。
リアクション。
当時の事情とお話しますと、私がですね、多分知事から言われて、誰それを、いわゆる病院に取られてですね、言われてやったと思います。それは間違いないと思います。ですので、私自身がですね、帰りにやか何かに知事にでなくてですね、そこの店の人に来た時にですね、後から知事さんの方に送りますよという話になってます。
マルチン。
それで、市内会の結果的にですね、経費により支払われてたということになっておりますが、それを知ったのは、いつでしょうか。
リアクション。
ですね、私の今記憶にした範囲が、この関係が、県議会で期待になったのは、いつもさっき今年の春か、2月か、その頃でしたっけね、その頃じゃなかったかなと思ってます。
ハルキン。
まあ、それで後から、知事から政権行きますよということでございますけれども、そう思っていたということでございますけれども、まあ、結果的に、まあ、政権は来なかったわけですけれども、来ないことに対して、何らかのですね、そのやりとりがあったのかどうか。
リアクション。
そこは私、まあ、これまあ、職業人であり、まあ、社会人であるというところから見て、非常に、まあ、反省すべきだと思ってますけれども、まあそう言われてですね、後から、要は田中知事さんの方で送るって言われたとき後にですね、その確認なり、それをしなかったっていうことがありまして、そこは十分にですね、これは非常に社会人として、これは公務員、社会人として反省すべきだと思ってます。
田
中それから、会費分についてですね、その後、返却されましたか。
リアクションに。
日付は私ちょっと今確認できないですけども、返却したと思ってます。
カルチン。
いくら返却されましたか。
リアクション。
金額は少し覚えていません。申し訳ないです。
カルチン。
返却したことを証明する書類、証拠等ございますでしょうか。
リアクション。
ですね、現金書きというのを送りましたので、ですからので、家に帰ってその現金書きというのは、なんですか、送った時の、物資ですかね、そういったものがあると思います。
カルチン。
それで、先ほど松林氏、の証言によりますとですね、まあ、個々現金書きで送ったというふうに言われておりますが、お互いにそうした対象になる方が一緒にまとめて送ったということではなくて、個々に送ったということでよろしいですか。
リアクション。
これも初めの説明の話なんですけども、これ個々人が私も判断するべき問題と思ってましたので、私個人の判断で個人から送りました。
カルチン。
それでは次にですね、2003年、平成15年、6月9日に、長野市の火災ライフ、いわゆるバルで行われた会合について、まあ、同じことを、尋問いたしたいと思います。まずこの会合に、出席されましたでしょうか。
リアクション。
その後ですね、私自身が今、手元で、いつ行くかって確認はできないですけども、事前に前にですね、京成メトロの方に、お話ししてあるのがありますので、そこに私の名前があるんだれば、それはお願いいたします。
ハルキン。
この時、誰にですね、呼ばれて、出席されましたか。
リアクション。
これも全部そうですけど、田中知事に呼ばれまして、行きました。
カルチン。
どんな方法で 呼ばれましたでしょうか。
宮津に。
同様にですね、これ多分、その当時は、知事の座りましたんで、口頭でと思います。
安倍晋。
この会合は何の目的で行われましたか。
宮津さん。
それもですね、ちょっと、もし、事前に言ってる資料があれば、大体その名前が分かればですね、どういったことかっていうのは分かると思うんですけども。
安倍晋。
そうすると、名前については、一緒にいた方ですね、については記憶がないということですか。
宮津さん。
ですね、すみません、事前に、私、この関係についてはですね、ケースメイクの方の話したと思うので、その名前では間違いないと思いますけども。
安倍晋。
そうしますと、掲載ました記録ですとですね、2月、政策チーム企画員、松林市、情報政策課長、岡部秀則町づくり支援室長、小林幸喜経営戦略局長、そして田中喜一と、そして3人民間人3名ということでございますけども、それに間違いございませんか。
宮津
さん。ありがとうございます。
安倍君。
同じくこの民間人3名についてはですね、記憶ございますでしょうか。
宮津さん。
先ほどの理由と被るんですけれども、私としてはですね、これ、公務に関することがない話ですのでね、私自身の、お話しできてないと思っています。
ちょっと私の方から確認しておきますが、知ってはいるが、証言はできない。こういう意味でよろしいございますか。宮津さん。
いや、ですね、これ、私ども公務員ですのでですね、その公務、この委員会でですね、公務に関する事項を聞かれた際には、私は、正直にお話できたと思ってます。ところが今お話、民間の方のお話ですよね。その、公務員でございません。で、しかもこの委員会は、公務、県の事務に関することを調べる委員会としていただいております。その時にですね、その、この委員会でですね、そのような方のお名前をですね、私が、お話しするべきかどうかっていう部分に、ちょっとですね、もし、見解をお伺いした上でですね、納得すればお話ししたいと思いますけども、そこら辺いかがなものか思ってますけども。
安倍晋。
先ほども申し上げてますように、一連の働きかけの経緯とか、そういう部位も関連してきますので、そういう方が、いらっしゃったのかどうかですね。先ほど明確にお答えいただいてますので、その点をはっきりさせてい ただ
きたい
です
。
わかりました。今回ですね、この委員会でお世話になっているような、その、下水道事業に関するですとか、それ県の事業に関する形ではなかったと思っています。
安倍晋。
この会合についてアルコールを含む飲食を言わせてもらいます。
宮津さん。
はい、その通りです。
安倍晋。
支払いは誰が行いますか。
宮津さん。
この先ほどと同様でして、その場での支払いはしていないと思います。
安倍晋。
それは先ほどと同じように後から知事の方へ、請求が行きますよと、こういうことでよろしいでしょうか。
いや、そうい
うことです。はい。
安倍晋。
ただ、市役会の経費により、結果的に支払われたということが判明したわけでございますけれども、このことを知ったのはいつですか。
いや、そういう
これも先ほどの通りでございまして、私が、はっきりとそれを確認したのは、今年の、ちょっと言い方はわからないですけどね、県議会でそのとこが、話題になったところだと思ってます。
安倍晋。
会費分については、返却されましたか。
いや、違う。
これも同様でございましてですね、先ほどの通り、現金貸し止めの方で払っているはずです。
安倍晋。
いつ、いくら返却されたのか、ご記憶ございますか。
いや、違う。
先ほどのことにございますとですね、その県議会を見て、そのことが話題になりましてですね、その後、その経営戦略局で調べました。その後だと思います。
安倍晋。
これもですね、返却することを証明する証拠、書類等はございますでしょうか。
宮津さん。
先ほどと同様でございましてですね、現金貸し込みを送っておりますので、それがあるかなと思います。
安倍晋。
次に、2003年、平成15年8月7日、長野市内の火災ライフ、先ほどの丸というお店ですけども、において行われた会合につきまして、順次、尋問させていただきます。 この会合に、宮地町民は出席されましたか。
宮地町民、
これも先ほどの同様でございましてね、事前に経営戦略局の方にですね、その時にお話がしてあると思うので、そこに名前があれば私は出席すると思います。
竹内議員、
誰に呼ばれて出席されましたか。
宮地町民、
同様でして、これも田中知事の、ほかだと思っています。
竹内議員、
どのような方法で、呼ばれましたか。
宮地町民、
これも同様でして、当時、近くにいましたので、口頭だと思います。
竹内議
員。一連の会合の時の知事、呼ばれてる状況については、直接言われたということですけれども、普通は、どれどれこういうことがあるんで、出席してよ、というような流れだと思うんですが、例えば、会合の目的とかですね、そういうものについて、具体的な話があって、呼ばれたのか、あるいは、強制力的なものなのか、断ることができるのか、その点については雰囲気的に思い出していかがでしょう。
宮地さん、
ですね、私に限って言いますと、私自身はその自らこういうことや要は今日ですね、多分その在日前とかじゃなくて、その日とかその前の日のことだと思うんですけども、本社、少しいろいろ話したいんでですね、この人とこの人とこの人呼んでくれと言われてですね、私の方から連絡したことになりますし、その時に私も出席してくれと言われたかなと思っています。
竹内議
員。そうしますと、その都度、自分が出席した以外の、例えばいろんなのあるんですけども、そういうことも、まとめてですね、連絡したりする立場であったと。いうことで、そういうことで、その後、当然、予防以上は、そういう、こういうことをやるよと、こういう目的でというようなことで、対応する立場にあったということでございますか。
宮地町民。
個別にですね、その具体的にこういう要件でという話があったと思ってないんですけども、要は、それぞれの人を、この人をとこの人をという話は私には次がありましてですね、で、その方に連絡してきて、集まるようにしたということは事実だと思います。
竹内君。
この8月7日のこの会合目的は、何でしたか。
いや、それに。
ですね、8月7日という時期を考えますと、多分その時、通勤ネットの関係でいろいろ例えば、総務省との関係であったりしてですから、主な話はですね、その話だったかなと思います。通勤ネットの関係かなと思います。
竹内君。
アルコールを含む飲食を伴った会合ということでよろしいですか。
宮地町民。
そうですね、はい。
竹内君。
他にですね、誰が出席されましたか。先ほどと同じように記憶ございませんでしょうか。
宮地町民。
これもその辺同様でして、すでに、ケースネックを通じてですね、名前出したと思いますので、その辺に間違いなくなります。
竹内君。
ということになりますと、提出されました記録によりますとですね、田中知事、岡部氏、松林氏、宮津氏、他に民間人、4名ということになっておりますけれども、これでよろしいございますか。すると、他に民間人4名につきましては、先ほどのように働きかけ等の件に関する方はいたのかいないのか、その点について。
いや、そうに。
はい。ですね、私の、要するにその4名は、その人で間違いないですし、同様にですね、やはりその今回のその働きかけに関して、その件に対してですね、なんか事業をやってる時とかね、そういった関係の方はいらっしゃらなかったと記憶しています。
田中議
員。これも同じことを聞きますけども、支払いは誰が行ったのですか。
やっちゃう。
先ほどご用意ございましてですね、その場での支払いはなかったかなと思っています。
竹内議
員。後から知事の方から請求が行きますよという同じ携帯でよろしいですか。
いや、
違う。その場によってそれぞれ会場違うと思うんですよね。だから、率直に、記録に頼ってお願いします。
それは知事から請求がありますのではなくてですね、店の方にはですね、知事さんの方に請求書を送りますよと言ってたということです。
竹内議員。
8月7日も同じような、携帯でですね、支払いに関する処理が行われたところでよろしいですか。
宮地さん。
そうです。
射撃員。
まあ、それでですね、宮津商人がですね、まあ、一連の仕事上からも、他の会合についてもですね、まあ、設定、つか、が言われて、それぞれ連絡をしてたということですので、当然、まあ、会費の支払い等についても、まあ、何か参加者から翌日とかですね、後日問い合わせがあってもおかしくない事例だと思うんですけど、その点は何か問い合わせがあったんですか？
宮津
商人。ですね、私ですね、これも私も実はこの本命を恥じるところですけども、先ほどのようにですね、その店の方からは、そういうお話をございました。で、確かにその、後で記事にですね、その辺をどうしたらいいのかとか、ちゃんとやればよかったかなと思ってますし、それからその、ただ、その場にいた方からですね、どうするんだということを、まあ、これあまり言って、強く言われたっていうことはですね、あまりなかったかなと思ってるんですけど。
はるき。
背中会の経費により、また支払えたということについては、いつ頃、聞かれたんでしょうか。
いや、そう。
これも先ほど同様でしてですね、この方のことが、その、県議会の中でですね、いろいろ、あるようなところがあるかなと思ってます。
風邪菌。
会費分につきまして、返却されましたか。
いや、そう。
はい。これも同様ですけれども、金銭面積で調べた後にですね、現金貸し取りにて送付しています。
風邪菌。
いくらか、あるいは証明するものはあるか、改めて確認してください
。いや、に。
これも同様でございましてですね、まとめて、それは、送付したと思ってますので、現金会社でですね、持ってますので、日付については、その、平成入職で、確認した後、で、また証明するものと言われますと、要は、現金会社に送ったものが、まあ、ちょっと、探す必要が、あると思います。
やべき。
次に進みます。2003年平成15年8月26日ですね。これ岡部メモの証言でですね、いわゆる知事と、軽井沢のホテルブレストンコートで、田中知事と懇談した折に、一緒にご部長に来ても書こうよと言われた場面ですけれども、ここには、宮津商人は出席されておりますでしょうか。
宮津商人。
実はそこの部分ってのは、私、その日付ははっきり覚えてないんですけども、で、確かその軽井沢でですね、その知事が、知事に呼ばれてですね、その何か、多分それは私の記憶では、その岡部さんと松田さんと3人だと思いますけども、呼ばれて一緒に出席とったことはあると思ってます。
軽井沢。
岡部さんと松橋さんと、田中知事と宮津さんということでよろしいございますか。
いや、ちなみに。
先ほど言ったところ、一体かに、その場っていうのは私、他になかったと思うんですけども、要はその3人と知事、田中知事だったなと思ってます。
田中知
事。その時は昼食ということでよろしいございますか。
いや、ちなみに。
はい、そうですね。多分お昼だと思います。
食べ金。
その時に、飲食を伴いましたか？ワインとかですね。そういうものが、伴ったかどうか。
いや、食べ金。
食事をしたことはあると思うんですけども、そこにワインがあったかちょっと、それはですね、記憶が曖昧ですいません。
食べ金。
この会合の目的は何？
いや、食べ金。
確か当時ですね、私の記憶で範囲で言うと、ルーティネットの、侵入事件ですかね、その実験を、どこでやるのかと、どの市町村にお願いしてやるのかということが、話題になってましてですね、それが、どうなっているのかという部分、どの町でやるのかとか、そういう部分についてですね、田中知事の方から、話をしてほしいということで、松林さんたちが呼ばれて、その前に私に呼ばれたというふうに思ってますけども。
加藤君。
このですね、経費ですね、支払いにつきましては、どのように
考えますか。いや、
ど
うな。
これはですね、私自身、要は、この、 まあ、田中知事の方で、これは僕が持つというか、なんかわかんないですけど、私自身が払ってないです。
武井知
事。これについては、返却した記憶がございますか？
いや、そうに。
ありません。
武井知事。
それでは次にですね、ホテルの人事異動について尋問させていただきます。まず2003年、平成15年9月21日に、まあ、ホテル国際21で、人事に関する会合があったと言われておりますが、これには、この会議には、宮田総理が出席しておりますか？
宮田総理。
確認したいんですけど、9月21日日曜日ですかね。ちょっと私実は、多分その日曜日の夜だと思うんですけども、日曜日の夜にですね、その田中知事に呼ばれまして、多分国際21の地下だと思うんですけども、その会、部屋はですね、知事が取ってあるので、そこで来るように言われてですね、当時、田中知事と私と、それから、この時は、岡部さん、それから小林経理の局長とですね、それから松林さんが呼ばれたかなと思っています。ただ、その時にですね、人事の話だったかどうかと言われますとですね、その人事の話以外にもたくさん話があってですね、と思っていますけども。
田中知事。
まあ、この会合に他に、誰が出席されたかというのはお答え、承認いただいたということにさせていただきます。で、これはですね、もう一度確認しますけれども、誰から言われて、どういう趣旨で集まってくれと、こういうことだったんでしょうか。
いや、そ
う
なん
です。はい。これもですね、先ほどの来と同様、その田中知事から、こういう、というところなんですけども、中身についてですね、要はその、私、その中身をつまみ方に覚えているというよりはですね、そのメンバーは覚えてます。で、そのメンバーを考えますとね、当時小林局長がその、人事を担ってました。それから、松林さんと岡部さんはその中心との関係でしたので、まあ、それは中心なんですけども、必ずその私、そこのところまでの話ではなかったかなと思ってますけども。
田中知
事。このホテル利用にあたっては、なぜ、ホテル、で行われたのか、そうしたホテルでやってくれという指示があったのかどうか、いかがでしょう。
いや、ちなみに、
私自身なぜかっていう部分は承知しません。つまり、これは田中知事の方からですね、その別に、どこかと言われてですね、そこですという経緯かなと思っているんで、その、なぜそこかっていうのは、私自身の中では、そこではありません。
この席では飲食を、アルコールを伴う飲食等はあったんでしょうか。
いや、ちなみに、
実は当日、私の記憶のせいなければですね、当日その、実は田中知事と普通の別な夕食の席がありました。で、その国際前ですね、あってですね、で、それが終わってから出かけましてね、もう、だったんで、飲食という形ではなかったかな、飲食という形ではなかったと考えています。
田中知
事。支払いについてはどなたが行われたんでしょうか。
いや、ちゃん。
それは私はしていないですし、多分、田中知事の方でと思ってますけども。
田中知
事。この会議をですね、先ほどもいろいろと言われてましたけども、もう一度、尋問いたしますが、公務と思われておりますでしょうか。
いや、承認。
いえ、考えられません。
田中知
事。その理由をもう一度、尋問させていただきます。
いや、承認。
一つ目はですね、これ日曜日の夜だと思うんですね。もう公務時間外であります。それから特に田中知事の方からこの事務をやろうとか、このことをやろうという話じゃなくてですね、たまたまそのいろんな話を聞きたいよということだと思ってますので、これが私自身のその、ニュースとしてですね、公務だったと思っていません。
田中知
事。これまでの岡部氏の証言によりますと、総務会等というのを、証明によりますとですね、当日、人事に関するメモが渡されたというふうに言われておりますけれども、そういう記憶ございませんか？
いや、承認。
すみません、私はですね、そのようなメモがあったと思っていません。
田中知
事。続きましてですね、2003年、平成15年、9月22日、9月23日、24日に長野市内のホテルニュー長野で、行われました、県職員の人事に関することにつきましてですね、尋問させていただきます。この会合に、出席しておられますか？
いや、違うね。
多分、その、作業を行ったのは全部じゃないんですけども、作業を行った時に私、それは、作業に携わっております。
加藤君。
出席したのは何日と、具体的にですね、何日か、また何時から何時頃までか、記憶にございまし
ょうか。いや、
今の3日間、多分休みが挟んでると思うんですね。で、私は、その初日に関しては、ほぼ全てですから、友達に関しては、朝から夕方までって思ってますけども、と思ってますし、3日目についてもですね、これは、多分、朝から午後まで、お昼ぐらいまではかかったかなと思ってますけども。
あれに、
他にですね、出席されておられた方、はどなたとどなたか、
皆さん、
出席中じゃなくて、事務作業をしてましたんで、私の方からは作業をした人間というんですけども、当時小林慶泉の局長が出場されてましてですね、それから私と、それから、当時人事課長先ほど名前があるんですけども、その人事担当している資格員が一人来ていました。
加藤
君。作業ということは、公務という認識で行われたということでよろしいです
か。
その通りです。
加藤君。
それではですね、なぜホテルを使って人事を行うようになったのか、その理由についてはいかがでしょうか。
リアクションに。
ですね、私、当時政策チームの人間でしたから、人事を扱う人間ではありません。で、その、いつとはちょっと覚えてないんですけども、多分田中知事と小林哲と一緒の場だったかなと思うんですけど、言われましてですね、なんていうんですか、人事作業をやってくれって言われてですね、その、そういう命令を受けてその作業に関わったかなと思ってまして、なぜそのホテルかっていう話ですけども、その時にですね、多分、ちょっと私もその、細かい部分まで覚えてないんですけども、これは少し、中で伏せてきたい話で、で中でやると、そのどうもその絶対現実、そうですね、当時その、いろいろ情報が漏れるので、中でそのやらないようにしたいというようなことがですね、これは田中神社からの格好林市長だったのか、そう覚えてないですけども、そういう話だったかなと思ってます。
加藤君。
総務会での、論議についてですね、小林幸喜さんなどからも明らかになっているのは、副知事のことやですね、情報が漏れるからっていうような話もございましたが、その辺の経緯についてですね、もう少し、知ってる範囲で、詳しく証明いただけましょうか。
いや、そ
う。
ですね、少しで話しますと、その、副知事云々というお話はですね、当時、後からですね、その、要するに小林局長が、体調不足で入院されたりしますけども、後からですね、その、小林局長の方からは、当時その、副知事とですね、随分と、その、なんていうかな、争って経緯もあるという話を聞いてます。ですので、私が今、その、中途を取ってみますとですね、その、9月の段階でですね、私にその、副知事云々という話はなかったかなと思ってます。で、ただ、言われたのはですね、その要は、これ、前回の、この場でもお話したと思うんですけども、当時そのメールがですね、その誰かに、その、出ない誰かに、第三者が、その、からに情報が漏れてるですとかね、それからそういう、同じようにその、人事の情報もその、漏れるからというようなお話があってですね、で、そういうお話の中でですね、じゃあ、その、通常のその、検討内じゃなくて、その、別なところを、っていうような話があったのかなと思っています。
加藤君。
ホテルを使ってのですね、人事作業。これは、ですから、誰に指示されて、そういうことになったのか、ご存知でしょうか。
いや、そうに。
ですね、先ほどの話の中でダブるんですけども、私が呼ばれた時に、その小林局長と知事が一緒だったのかどうかっていうのは、多分そうだったかなと思ってるんですけども、その場で出た話かなと思ってまして、特にそのどちらかからっていうのは私の中では記憶にないです。
加藤君。
その話になったのですが、9月21日の時にそういう話が出たということでどうしますか。
いや、非常に。
ですね、21日がさっきのあれですね、そのホテルの話ですよね。で、 私はですね、その、要は、その、これ、まあ、後ほど聞かれると思ってるんですけども、私自身がそのホテルに電話したと思ってます。それは忘れないと思ってるんですけども、で、多分ですね、私の記憶の中では、その、ホテルを探した時、ということと今の話というのは、今のその、ホテルでやるのに関してはですね、ほぼ同時期かなと思ってるんでね、思ってます。そうすると、ホテルで決まって、その場でやろう、ホテルっていうのはその、21日の範囲ですね。21日の範囲で、そうなったというよりは、もう少し前でなかったのかなと思ってるんですけどもね。
竹内君。
わかりました。それから、この会合に、人事の作業にですね、まあ、報告するとか含めまして、そうなると思うんですけども、ホテルニューナガの方に記事も、直接顔を出したことをございましょうか。
いや、何
イベントチェッカーも含めてお願いします。
ですね、私でこれも記憶ないで言うと、その、作業が終わったところ、多分作業自体がその、初めの日でほぼ終わってですね、その2日目が休んだかなと思うんですけども、この3日目の時ですね、朝、午前中だったかな、記事が見えてですね、ございましたかということを、聞きに来たかなと思ってます。
安倍君。
それでですね、ホテル代については誰が支払いになったんでしょうか。
宮城君。
これ私、ですね、これ私も、これ、総務委員会の中でもお答えしてるんですけど、私も払ってないですし、その、要は、どなたかっていうことはなかったかなと思ってますんで、思ってません。
佐々木君。
今回、提出されました記録の中にですね、宮津氏のサインの入った、領収書、サインのあった領収、請求書、それから領収書ですかね。これが証拠と、証拠というか、書類、記録としてですね、出されておりますけれども、それは宮津氏が支払った、その手続きに変わったということはないということですか。
宮津さん。
いや、ですね、そういうことを言ってるんじゃなくてですね、私もその、ですね、私の名前が書類が入ったものがあるということは、どなたから聞いたかもしれないですが、私自身がですね、その、署名したかどうかというふうに、確認したいんで、もしそれが、もしお手元にあれば見せていただければ、少し記憶が読みないかと思うんですけども。
手元にございますか？じゃあお見せください。いや、承認。
ですね、実は今領収書控えというものと請求書控えというものを見せていただいているんですけども、これ確かに私の署名欄に私の名前はあるんですが、この、まあ、これ自分で書いたの、自分の字ですからわかりますけども、これ私が書いた字じゃないんですよ。で、で、私申し上げたいのはですね、なんていうんですか、その、私自身が事務の雑だったのは間違いないんで、で、この事務手続きについて、この事務担当者としてですね、その、要は、本気で払うべきものが払えなかったという部分でですね、私自身が事務担当者として、しっかりしなかったという部分で、手に負うのは間違いないと思ってます。それはもう、私も、本人から申し上げましたし、それは私も申し上げないと思ってます。ただ、この領収書についてですね、領収書控えてるんですかね、についてですね、この字は私の字じゃないんでですね、その手続きが、領収書がどうかこういったことについてですね、私がこのサインにしたのではないということは、これはもう間違いないんじゃないかと思いました。
竹内君。
そこにですね、しなやか、長野県ハンクム会支払いは松本事務所へ請求。で、いろいろ書いてます。最後の宮津氏の携帯電話番号も入ってますよね。その携帯電話番号は、宮津氏個人のものと間違いないですか？
宮津さん。
携帯番号っていうのは、ちょっとわからないんですが。 わかりました。この携帯番号は私の番号です。当然、公用携帯ですね。
はい。楽しみ。
そうしますと、自分でそのサインされたものではないということになりますと、それでは、その2月氏の携帯番号を含めてですね、具体的にですね、どなたがね、ですから、実際にやってた人の中でしかいないと思うんですね。だから、どなたがやられたのか、その点についてはいかがでしょう。
宮崎さん。
ですね、なんていうんですかね、さっきも言ってた、私自身が事務手続きしたので、私自身が何らかのですね、そこに関わったかもしれないと思ってます。それはもういいと思ってます。で、具体的にですね、それがどういうふうに、こう、どこから誰に送られてですね、どこから誰に、誰からその最終的にこれに出たに送られたかなんですけども、私自身、今、ここでですね、この総務会に行ったんですけど、どういう手続きだったんですよってことを申し上げるだけ、はっきり申し上げるだけの職ないんですよ。ただ、いくつか私自身としてですね、いいですか、私自身の話ですか、いくつかの考えられる話としては、田中知事からですね、要は、ここに送るように、本当に言えと言われたのか、それとも、もしくは、要は、後から、あと、これを見ると、そういうことないと思うんだけど、後から送られてきて地図を出したのか、どっちだからと思ったんですけども、で、必ず、間違いなくこうでしたということを、今、ここで申し上げるだけですね、間違いない記憶がないですね。はい。
安倍晋。
はい、わかりました。それではですね、今、誰から指示されたかって話も、ちょっと違ってましたけども、誰に指示されて結果的にこういう処理が行われたのか、行ったのかということについてはいかがですか。
平田さん、
はい、これは、私、この、繋いだがいないですね、知事の、ご面会の支払いですからね、田中康夫知事なりが判断したと思ってます。判断して、やはり知事になったものと考えています。
田中知事。
知事から直接言われたという記憶はございませんか。指示されたという記憶はございませんか。
平田さん、
そこが先ほどの話とダブるんですけども、間違いなくそうでしたってことを言えるだけの今記憶ないんでですね、要は、次から、要は、ホテルに私が電話してですね、こっちに送るように行ったのか、それとも違った手続きなのかという部分についてですね、申し訳ないけど、私、ここで、必ずこういうことを言えるだけの今、記憶ないです。すいません。
その記録によりますとですね、そのサインはともかくとしてですね、おそらく、このホテルから、信頼会の方に請求が行ったと、こういう、ことだろうと思うんですけれども、宮津氏の認識については、その、なんですかね、実際のやり取りについてはどんな認識でおられますでしょうか。
宮津さん。
ですね、私、実はですね、こんなこと言うとまた、なんて言うんですか、私がですね、この金額っていうものについてですね、16万ですかね、大変な質問について、今回のいろいろ時代になった後に なってからですね、その金額を見てですね、初めてこのぐらいだったのかなと思ったところを覚えてるんですよ。ですので、もしかしたらですね、私が知事から言われてですね、そのままこっちに送るようにと言われてですね、ホテルに行ったのかもしれないし、それとももしかしたら、後から私の方にですね、全部回って、請求書回ってそのまま知事が出したのかもしれないし、その辺、どちらだったのかという部分について私今、ここで、証言するだけの今、記憶がない部分です。すいません。
わかりました。それでですね、また確認いたしますが、なぜ、県費でなく、知事後援会が、支払ったというふうに、認識しておられますか。
いや、何
これ先ほど申し上げましたけど、始める、この作業にですね、私が携わるときにですね、要はこれについては、誰にも言わないでですね、私がやることについても誰にも言わないようにと言われてました。それから、多分、人事の中でもですね、要は、携わる人間というのを非常に限定していたと思います。そういう中で、要は、通常の手続きでは知られなかったのかなと思っています。
佐々木。
まあ、町内ではデッキすることでやられたと。誰にも言わないようにと言われたと。誰にも言わないようにと言われたのは、どなたから言われたんですか？
これについてはですね、最初のところの私に依頼があってことに戻るんですけども、まあ、田中知事と小林局長は一緒の席だったのか、それとも小林局長だったのか、からか、だけなのか、ちょっと思えないですけども、そのお二人はどちらからかなと思ってます。
武君。
まあ、最後になりますけども、まあ、県の重要な人事に関するですね、まあ、公務という認識の場合だということです。公務について、まあ、その会場費を政治団体が負担するということですね。で、政治団体が負担するということについて、言ってみれば、まあ、人事に対する政治団体の介入とかですね、当時、まあ、総務委員会になりましたけども、それはですね、政治資金規正法、あるいは、公職選挙法、あるいは職員の地方公務員法等に照らして、なんか、そのことの行為そのものに対してなんか疑問を感じるというようなことはありませんでしたでしょうか。
いや、さん。
ですね、あとですね、私自身、この事務の手続きしてましたから、事務のその、手続きなりですね、事務のその内容についてですね、何かその、事務の講演会から、何らかの働きがあったことはありません。これは間違いなく言います。で、ですので、その内容に関してですね、なんていうんですかね、そういった、なんていうんですかな、その、ことを言われる、言われるのないと思ってるんですが、ただやはり、これがですね、その、知事講演会から支払われたことによってですね、その、対、外から見たときにですね、非常にやはり、なんていうんでしょうか、本来であれば、その、公務としてですね、県が支払うべきであったことについて、そういったのがなったことについては、非常にやはり、なんていうんでしょうか、県としての信頼を失うべき行為だかなと思ってます。その分、私自身当時ですね、その事務手続きに携わっていたわけですから、私自身がですね、その事務手続きをしっかりしておれば、そういったことは防げたという部分も、これあるわけですから、非常に私も反省しておりましてですね、私自身の、その部分の責任であれば、それは仕方ないかなと思ってますし、やはり今私、その当時は、まあ、企画に次、今、管理職であります。で、管理職の立場としてですね、こういったことを見事ないようにということはですね、肝に銘じたいと思っています。
はい、次。
それで、この、代金はですね、その後、県から、まあ、事実上、まあ、処理の仕方はともかくとしまして、事実上、信頼係の方に、まあ、返還されているわけです。で、その返還されたことはなぜ返還されたというふうに、今の話と出す部分があるかと思いますけども、ご認識しておられましょうか。
いや、つまり、
これは私の認識では、明らかにこの、公務だったこと間違いないですから、まあ、正常、まあ、普通の形に戻したのかな、戻していただいたのかなと思っています。
はい。安倍君。
先ほどの松林証人の時にですね、一連の、危機公演機関に関わる、会合に出席した件について、一連のことは会計処理というのは、先ほどちょっとお話してましたけども、2月4が、やられたというふうに推測できると、いうふうに言ってたんですけども、そういう、先ほど来、まあそういうことだなというふうに私、先ほど来の話してると思うんですけども、そういうことで、よろしゅうございますか。
いや、
はい、そこは事務処理という部分ですよね。私が携わってと思ってます。
はい。そうですか。はい。大丈夫。
まあ、最後になりますけども、まあ、一連のことをお聞きしてきたわけですけども、いわゆる、知事講演会が負担しての会合に出席、懇親会ですね、出席、それからホテルに関する人事、利用、というようなことですが、こうしたことの事実はですね、他には、宮津氏が出席されたものはございませんか？
宮津さん。
実はですね、私自身は、これ、田中知事、先ほどもその、カレンダーの話がありましたけれども、当時田中知事と食事したいですとかね、ということは、他にもあったと思ってます。で、確かにその、自分でも払うようにはしていたつもりなんですけども、すべてですね、それを自分で払い切ったかなと言われるとですね、ちょっと自信がない部分が実はあります。 で、今回の問題もですね、実は私自身も、それは大変にうかつだった部分というのはですね、反省点に感じるんですけども、その、要は、その、知事の後援会の参加っていうのは後から知った事実でございましてですね、ですので、その、全く、全部ですね、その当時、田中知事といろいろその独立したりしたことが、ことも自分自身に繋がったのか、それともそれは知事が、後から、知事の方で、その、知らない方への方で、知らないようにしたのかというふうについて、すべて自信を持ってですね、ないですということで、その、信じられないのが実情でございまして、今の話ですね、その、私の個人の認識としてはですね、そのようにないように努めていると思うんですけども、その、間違いなくそうですと言われるとですね、そうですかと言われるとですね、若干自信ない部分があることは事実です。
武井
君。すべてないですということはいけないということですが、またにも、それは具体的にですね、今、記憶にある中で、具体的に、他に、答えが出た中で、以外にですね、自分で、何もそういうことがあったという、記憶ございますか？
いや、承認。
その、具体的にですね、今、日付を言われてっていうのは、そういうものはちょっと手元にないんですけども、その、言えるのはですね、田中知事と確認したことは、これもありますし、その、いろいろですね、飲食、まあ、避けずにさ、もあったと思います。でその時に、その、要は、自分自身が、その、支払ったか支払わないかということが、定かでない部分は、まあ、ありますが、ただそれがですね、今回の場合のように、果たして、全部その、この点が支払ったのかどうかについてはですね、これ確認する術が私にないんでですね、なんとも今、異常ない部分であります。
風陣。
もうこれ本当最後しますけども、これまで時系列等でいろいろと見てきましてですね、いろんな、負担のあり方、また、過去に出た、基礎候補チームから出されました、それぞれ各種審議員と、委員会と、会食を伴う会合の、いわゆる、費用負担の分類ですね。そうしますと、まあ、改正でやられているもの、あるいは、公費でやられているもの、改正であっても、職員の皆さん方は、個人が負担しているもの、そして、市内課会が負担しているもの、まあ、それぞれ三者三様あって、まあ、何が判断基準なのかということが、まあ、よくわからない、私どもとしてですね。で、当時、先ほど、2月市は、当時、まあ、会計をそうしたものを言ってみれば仕切ってるような立場に、あったということですので、その点の区分というものは当然考えながらやられたと思うんですけども、その点については何か明確な対応、あるいは基準というものがあったのかどうか、そこを最後に疑問させていただきます。
いや、ちゃん。
ですね、私がですね、いわゆるその時、まあ、その当時でいいんですよね、その当時の話をしますと、それ、田中知事からその言われて、で、こうしなさいという話があったという部分であって、その中でですね、田中知事の方から、俺はその公費でやるようにしようとかいう話は、あんまり記憶ないんですよね。ですので、田中知事の方のご判断の中でですね、先ほどのような話が、誰それを呼んでくださいという話だったので、そこの部分については私の中でですね、当然今、当時の方と離れてですね、一人の公務員として言われれば、それはその公費でやるべき質問でしょうとかですね、それはあるんですけども、ただ、当時のことを考えまして、当時の中でですね、これは、公費でしょうとかですね、これは、違いますよという判断基準が、今の中でですね、あったかと言われると、これは私は田中知事の方から言われたことでやってたということになるのかなと思ってますけども。
ここで、宮津証人の尋問は、まあ、1時間を経過したわけでありますが、宮津証人が午後1時30分から、まあ、抜けられない公務があるということでございます。従いまして、それらを鑑み、もう若干で、お願い、お昼の時間でございますが、そうして参りたいと思います。休憩取りますと、そのことに差し上げが出てまいりますので、大変昼食の時間もあるでしょうが、ご協力をお願いしたいと思います。それでは、他にございますか？いいですか？はい。いいですね？はい。以上で、 宮津正則商人に対する尋問は終了しました。宮津正則商人におかれましては、お忙しい中、再度お越しいただきまして、誠にありがとうございました。私からも厚く御礼申し上げます。どうぞご退席されて結構でございます。はい、ご苦労様でした。それでは、ここで、昼食のため、午後1時30分まで、休憩をいたします。なお、1時15分から、協議会を開催いたします。よろしくお願いいたします。